マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第251回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第251回目です。バックでちょっとセミの声が聞こえてるかなと思うんですが、あとね、近所でちょっとお祭りやってまして、ちょっとその音が入ったら配信できないかなって言ってるくらいな状況かと思うんですが、まあ、うまくですね、収録できたら配信したいなと、そういうふうに思っております。それでですね、ちょっと前回の、タブレットの話をした時に、ちょっと私ちょっと言い間違いが一箇所ありまして、iPad mini をですね、 Mac mini と言ってしまったんですね。ここは iPad mini ですんで、お詫びして訂正いたします。なんでかっていうと、ここのところを Mac mini と言ってしまうと話が全然違ってしまって、私も主張してることなんて全然変わってしまうというね、ことになってしまうんで、聞いて後で聞き直してね、あちゃやっちゃったというところありまして、前回聞いててんおかしいなと思った方おられると思うんですが、 Mac mini ではなくて iPad mini ということで、ご了承いただきたいなと思っております。さて今回なんですが、今回お話しするのはエプソンのプリンター。2年に1回この話をするっていう感じなんですが、今回ですね、エプソンのプリンター EP806AR というのを買いまして、その話をねさせていただきたいと思っております。今使っているプリンターなんですが、これエプソンの EP804A というプリンターです。これちょうど2年前の配信でですね、お話をさせてもらったと思うんですが、私プリンターはですね、大体2年に1回、機器の寿命があるということで買い替えてます。で、前回 EP802A の方はですね、完全壊れてしまいまして、で EP804A に買い替えたという感じなんですが、今回はまだちょっと壊れてないんですが、そろそろ寿命なのか、まだ動くんですけどね、ちょっと買い時だということで、購入しました。ということでエプソンの EP シリーズ、これ複合機ですね、カラリオ、偶数番台をずっと買い続けているということで、初め買ったのが802で、その次に804で、次今回買ったのが806になります。で、今が買い時というのはどういうことかって言いますと、年末商戦に向けてですね、各メーカー新モデルを9月に発売するんですね。よってですね、大体7月8月というのが現在のプリンターの底値ということになります。で、実際かなり安売りを始めています。で、実際 804A はですね、まだ壊れてないんで売れるかなというところもあって、まずはですね、806を、買うことにしました。で、目安としてはですね、1万5000円を税別価格で下回ったら買おうかなと思ってたんですが、富士山のビッグカメラでですね、1万4500円税別ということで、今週ですね、買ってきました。で、ビッグカメラでなんで買ったかっていうとですね、実はアマゾンで今買った方がちょっと安かったかもしれないという状況なんですが、株主優待の優待券があるっていうこと、あとポイントがですねちょっと溜まってまして、それでちょっと値引きになるかなということで、さらに安く買いました。で、色はですね、この EP806A なんですが、黒と白と赤の3色あります。で、何色にしたかというと、当然赤にしました。で、早速ですね、皆さんに3倍早いんですかって言われてるんですが、そういうことでね、型番の最後に R、レッドの R がつくということで EP806AR ということになってます。で、この806シリーズ、実際発表されたのはですね、去年の9月ということなんで、目新しくも何ともないんですが、今から買う方、この底値を狙って買う方のためにですね、改めてお話をさせていただきますと、このエプソンのカラリオ、先代のですね EP805 からかなりコンパクト化されまして、で今ですね、今持ってる804、これがですね、サイズ言いますと幅が 44.5cm、 奥行きが 38.6cm、 高さが 15cm ということになってるんですが、これに対して806、805もそのぐらいの大きさだったんですが、806がですね、幅が 39cm、 奥行きが 34.1cm、 高さが 14.1cm ということで、幅にして 5cm、 奥行きにして 4cm、 高さにして 1cm ですね、約、これだけコンパクト化されています。さらに操作パネルなんですが、タッチパネル式ということになっています。805もタッチパネル式だったんですが、804はですね、 のタッチパネルではあったんですが、液晶の表示されるものそのものについてですね、ついてはですね、タッチパネルでタッチしても何も反応なかったんですが、まあ、周りにこう操作のボタンが、まあ、ソフトキーという形であって、それをタッチして使うということもあったんですが、今回この806、まあ、805からそうなんですが、完全もう画面のアイコンをタッチして使うということ で、 でさらにですね、こうフリック入力ということでスクロールさせるということもできますので、まあ、そういうことが、ね、できるようになっています。さらに廃止トレイ、これが面白いんですが、普段ですね、電源入れて閉じたままでいいんです。で、今まで 804A、まあ、805もそうだったんですが、印刷するときは操作パネル1回開けて廃止のトレイをですね、引き出して印刷をしてたんですが、806はですね、閉じたまま印刷が始まるんですね。で、閉じたままで印刷を開始すると自動的に操作パネルがウィーンと開いて、さらにトレイが自動的にウィーンと出てきます。で、電源をオフするときはですね、自動的にこのトレイが入っていくんですね。今までは手で入れ直してたんですが、自動で入るということになっています。で、さすがに操作パネルそのものはですね、一回立ち上がったやつは蓋閉めてやらなきゃいけないんですが、かなりですね、印刷始めるときっていうのはあまり気にしなくていいっていう感じになってます。結構これ面白い機構ですね。自動にならないのかなと思ってたんですが、結構自動になってるという感じになってます。さらに、手差しの休止、これ805からもそうだったんですが、背面からですね、手差しで、紙を入れられることができます。0.6 ミリ以内ですかね、の紙なら OK ということで、もうこれ804ではそれができなくてですね、例えば A4 用紙を使うときに、いつも普段に出るコピー用紙じゃなくて別の紙使いたいなってときは、いちいちトレイ引き出して紙入れ替えてたんですが、まあ、今回は背面のですね、手差しの休止エリアから紙を入れれば OK ということになってます。あとプリント自体なんですが、スピードは大して変わってないですね。 L 版を1枚印刷するのに13秒、もしくは14秒という数字が出ています。これも804でもですね、14秒ぐらいだったんで、まあ、大して変わらないなということになってます。あとね、実際出てきた写真なんですが、 L 版印刷なんですけど、公園の雲を含めた公園の写真を撮ってですね、結構雲がまだらに写ってたんですが、804だとこのまだらなところが結構はっきり写ってたんですが、806はですね、ちょっと白く潰れた感じがしています。まあ、ただ色はですね、806で出した方が明るく鮮やかに仕上がってるというところで、これ結構皆さんの、ね、好みによるんじゃないかなと、そんなふうに思っています。あとですね、音なんですが、プリンターの音ですね、これ静音モードというものがついてまして、805の時はですね、パソコンから印刷する時だけ静音モードというものがあったんですが、806はですね、パソコンからだけじゃなくて単体で例えばコピーとかを操作する時、それでもね、静音モードというものがありまして、単独の動かす時もサポートしています。で、実際のパネルで静音モードって操作するのが出てまして、実際それを静音モードにするとピッピッピッってパネルを操作する音とか、あと印刷の音もですね、結構静かになります。全体的にですね、この静音モードにしなくてもですね、印刷の音はですね、かなり静かになりましたね。逆に804がガタきてんじゃないかって話もあるんですけども、実際聞くと、あ、なんか意外と静かだなと。例えば夜中帰ってきてちょっと印刷したいんだよねって時に、やっぱり家族寝てるとですね、気になるとこあるんですが、そこはですね、かなり静かになってて、これなら OK かなと、そんな感じがしています。そんな EP806A なんですが、ドライバーですね、パソコンでの動作、Windows はもちろん対応 OK です。Windows XP 以降ですね、全て対応しております。 Windows 8.1 に関しても、まあ、エプソンのサイトに行くとですね、ドライバーがあります。で、エプソンのドライバーインストールするとですね、自動的にアップデートもかけてくれますんで、まあ、常に最新のものが使えるという状況になっています。で、MacOS についてはレパードとかですね、そこから、まあ、最新のマーベリックスですね、あそこまで対応というのは表に書いてありました。まあ多分寄せ見てもこれ多分出ると思うんですけども、あ、いいか、あんま余計なことは保証のないこと言っちゃいけないんで、まあ、そこはMac の詳しい方にお任せするということでにしますが、あと気になるところの Surface RT、まあ、Windows RT ですね、ここでは印刷どうなるかというところで、 Windows RT のですね、標準ドライバーで、そのまま Wi-Fi で印刷ができます。そういったところで安心して印刷使えるということになります。 正直言って足使えなかったらどうしようってドキドキしながらやってたんですが、無事印刷できました。それとですね、では iPhone とか iPad、こちらはどうなってるかと言いますと、これはそのまま印刷 OK です。写真のところから印刷ってやって、Wi-Fi でプリンター探して806があって、したら印刷がそのままできます。で、804で使ってた状況で、今度806にしたらですね、今度プリンターの一覧に806っていうのが出てきまして、それで普通に印刷ができました。でもちろんエプソンから iOS のアプリも出てまして、エプソンプリントというアプリ、これが出てます。で、こちらでですと、写真印刷だとか、あとですね、スキャナーの取り込みをそのまま Wi-Fi でできるとかね、結構便利な機能が載っています。で、これ iPad も対応しておりまして、実はなんとですね、私の初代 iPad、これ 5.1.1 の OS で、無事インストールができました。で、使うことができます。いやもうびっくりですね。よかったですよ。で、印刷するとやっぱり綺麗にね、もちろんプリンターが綺麗なんで出てきます。ただね、スキャナーで取り込みは初代 iPad 途中でメモリーが不足していますって止まっちゃいました。ただ iPhone5 でやるとですね、ちゃんと取り込んでくれます。これすごくいいですよ。iPhone でこの紙にその取り込みなんてできるんでね、 Wi-Fi で、いやいいなと思っちゃいました。まあいいなってことで自分で持ってるって使えるんですけども、まあそんなところで Windows だとできるはずだよね。じゃあもう私の話題の Windows タブレットで持ってませんけど、ある程度できないかアプリがないという、なんかまた言いたいとこついてしまいましたけども、まあそんなところで iOS から使うというのもですね、これ非常にいいと思います。だからパソコンなしで iPhone だけ持っててプリントだけしたいよっていう時だけでもですね、このエプソンのカラリオすごくいいんじゃないかなと、そんな風に思います。まあそんなところでですね、エプソンカラリオ EP806A、 私の場合は赤だから R というお話をさせていただきました。それでですね、まあここでエプソンだけでまた話しちゃうとあれなんですが、まあこれで対抗機種となるとやっぱキヤノンということで、キヤノンのピクサス、実際対抗機種になるのは MG7130 かなと思ってるんですが、これがビッグカメラだと 13,800 円でした。ちょっと安いんですよね。で、安くてですね、やっぱりお店はかなりおすすめしていました。で、解像度がやっぱり高いんですね。それとあとインクのランニングコストがエプソンより安いということで、まあ、これ L インクって大容量インクを買うとなんですが、あとは黒ですね、黒の印刷が普通エプソンは染料インクだけなんですが、まあ、キヤノンのピクサスは黒については染料以外に顔料の黒のインクもあります。つまり黒のインクが2つあるんですね。で、それを使うことによって文字の印刷というのは非常に適していると。例えばにじんだりしないとかですね、そういうことは適しています。まあ、そういうことで一番人気だというふうにビッグカメラで言ってました。でね、お店もね、妙にピクサス進めるんですね。ただ私これ決めたのが、どうしても写真印刷については違いませんと、差はありませんよと言うんですけども、どうもですね、やっぱりエプソンの方が鮮やかに映るという感じがしてまして、まあ、私はもうエプソンですと言ってお店の人のご意見跳ねのけてですね、エプソン買ってきました。まあ、そういったところでですね、ポンポンで始まっちゃいましたね。じゃあこれちょっと手短に話しますけど、まあ、そういうことでですね、もしこの番組を2年前聞いて804を買ったっていう方結構おられると思うんですが、2年前に買ったって方、ぜひ今806に買い替えてはいかがでしょうかということで、今 Amazon で最安値が 13,822 円となっております。ボーノデー始まっちゃいましたね。これで本編ということでですね、終わらせていただきます。以上、エプソンカラリオ EP806A の話をさせていただきました。はい、第251回は今が買い時、エプソンカラリオ EP806A の話をさせていただきました。まあちょっとね、最後にも話しましたけどね、まあ、804使ってる方、なんか私に合わせてキザのせいで804買っちゃったよっていう方がね、結構番組聞いた方で、ね、結構おられまして、そろそろどうですかね、806というところで、ぜひ、また検討していただけるとね、いいんじゃないかなと思います。ちょっと使ってみたっていうか、まあ、まだ1日しか使ってないですけど、いいですよ。なんかね、心なしか早い気がしてまして、3倍早い気がするんですけどね。とてもコンパクトに収まってて、年々こう完成度が増していくなという 感じがします。ぜひ迷ったらこれというところで、まあ、いろいろ機種がありますんでね、木澤さんだったらピクサス のシャア専用モデルじゃないですかってみんなに言われそうなんですけども、まあ、そこは画質優先とプリンターの本質を優先ということでカラレビューにさせてもらいました。まあ、なかなかいろいろありますんでね、まあ、いろいろこう選んでみてもらうといいんじゃないかなと思っております。はい、そういうことで、まあ、今回ね実際いろいろ事情があってね配信できるかどうかということで、まあ、いろんな方にね励ましていただいたというか愚痴を聞いていただきましたが、まあ、結局やっぱりね配信した方がいいかなと気が紛れるしというところありまして、配信をさせていただきました。ということで、またいろいろネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。